and gentlemen, senior, señorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、一週間のご無沙汰でしたか。
はい。ね、
まあ台風の話もちょっとしたんだけど、思い出しました。
思い出しました。
台風の影響で飛行機飛ぶか飛ばないかギリギリの時に飛行機乗って、はい、未だかつてない揺れに見舞われて、乗る回数すごく昔から多いんですよ。まあ移動があるんでね。
そうですね。
うん、まあちょっとほら、ストーンとこう、はい、エレベーターヒュッなんか降りたとか、はい、落ちたみたいな。
ありますね。
あのぐらいはさ、別に俺は割と楽しいなと。
もう上下の動きは本当に苦手なんですよね。こう内臓が浮く感じですよね、なんかね。
吉田さんダメですか？
ダメですね。苦手ですね。
あれは結構ね、もう来たみたいなね。あのぐらいなら全然いいんですけどね。もう言葉が出なかった。
あ、そうです
か。っていうのがあってね。ちょっと、さすがにね、ちょっとビビったっていうのがありましてね。もうそういう時ってあれだね、みんな一言も発しないのね。
そうです。
機内シーンとしてるんですよ。もう、だから、まあ、あの時ね、キャーとかなるでしょ。あの、アトラクションみたいな。
そうですよね。絶叫マシンだったら。
それがね、はい、誰一人として声を出さないっていうね。
わかりますよ。
シーンとしてね。すごかったですよ、
ね。前後左右もあり、上も下もある感じですよね。
そうです。前後、左右がすごいね。
左右すごい。
飛んでて左右ってすごいですよ。
そうですよ、ね。
飛んでて上下ってまだわかるけど、左右に行くっていうのはね、それもね、言ったじゃないですよ、はい、ガンガン。
そうですよね。
まあそんなことを思い出しましたが、今日も30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
いやまあダメですか、上下は。
上下嫌ですね。
遊園地の、
はい、
あるでしょ。
ありますね。
あの宙返りしちゃうようなジェットコースターとか、
はい、
ダメ。
絶対乗らないです。
ダメですね、
はい。
ブランコは、
ブランコぐらいだったら大丈夫ですね。
本当。
でも小学校4年ぐらいの時に、
はい、
大阪の今まで乗ったことないような、まあ、万博遊園地なんですけど、
はいはいはい、
観覧車に乗りまして、観覧車でもうずっとこう下向いてました。観覧車で。それぐらい高いところがダメなんでしょうね、私。
あ、高いのもダメなんだね。
ダメなん
だ、うん。今の僕らの年取ってくると、ブランコもダメですよ。
え、
全然、ブランコ乗っただけでちょっと気分悪い感じになる。
本当ですか？
全然ダメですね。立ち漕ぎなんかやったら死にますよ。
うわ、じゃあ台風の中の飛行機はもう地獄ですね。
だから本当、ちょっとぐらいだったらよかったんだけど、もうさすがの私もね、離陸してからもうすごく長かったの、それがまたずっと上下左右、上下はまたスタンと降りちるのに、左右って、飛行機が左右ってどういうことだよっていう、ガンガンガンって、みんな本当シーンとしてるんですよ。これはいつはな、さすが私もこれいつまで続くんだろうと思ってね。
何を思っていたんでしょうね、皆さんね。
ね、多分だからもう極端な話でも衣装変えちゃうぐらいので、まあ、キャビンアテンダントの、ね、方がね、
はい、
揺れがありましても、うん、ね、航空には、ここには差し支えありませんからって言うんだけど、本当かよって思うわけですよ。で、大体キャビンアテンダントの女性っていうのは高い声でしょ。
そうですね。
揺れておりますけれどもって、ね、その時にかけて、なんかその人ね、すごい低い声で、揺れが続いておりますみたいな。女性ですよ、はい、揺れが続いておりますが、揺れがありましても高校には全く支障をきたしませんのでご安心くださいって、すごい低い声で言われて、なんか大丈夫かなって、
安心させようと思ったんじゃないですか。
逆にでも安心っていうよりもなんかそのね、リアリティが、
あ、そうか、深刻なのかも、
なんかリアリティが来ちゃって、その人ねすごかったけど、まあそんな話もありましたが、はい、まあ先週に引き続きまして、遠藤健二サンドダンス追悼、はい、で、東京マッショルの後に出たのがこの宇宙防衛軍っていうね。
これまたすごいジャケットですね。
これがだから円形さんの中でこのあれですね、これ要するに物語になってるね、登場人物が全部設定されててね、
はい、
本人が司健二というね、うん、この、宇宙防衛軍生え抜きの隊員、頭脳明晰、ね、で このアンドロイドの有馬マリアっていうのが出てきます、はい、あと大和たけし黄金剣道仮面ロボット、
はい、
こういうあとオツー猫ロボット、
ああいますね、
ね、猫、あと埴輪ロボットっていうのは、埴輪ロボットこっちにありますね、これですね、
ああいますね、
埴輪ロボット
後ろにありますね、
あとレザー集合逆反射ロボット、うん、後ろ守る前守る、ね、あとジャップロボットすごいね、
だんだん雑になってる感じしますけ
ど、トヨタマツダホンダっていうジャップロボットって、
まあ日本を代表するメーカーさんです ね,
ね, 本当ですね、宇宙聖一聖二宇宙清掃ロボット、うん、こんなキャラクターが設定されていましてですね、まあそういうなんかトータルでこのやっぱね、この宇宙っていう感じの、
世界が出来上がってますね、
出来上がってますね、だから東京バッシュもそうだったけど、ここでね、もう宇宙防衛軍と来ました。で、ここで、しょいしょい軍団ってありまして、
はい、
ここに私たち、うしゃこだが、これはね、クレジットされてます。
はい、
しょいしょい合唱団。ね。で、かっこ有名順って書いてあるんですよ、ね。早瀬直美って誰でしたっけ、これ。
ちょっと。
わかんない、俺。ね、あと、村松、松村優作。
はい。
で、その後に、うしゃこだ出てますね。
大丈夫ですか ?3 番目でこれは。
3番目、なんかね、3番目にクレジットされてる有名人ってね、はい、嬉しい限りなんです
よ。あ、嬉しい方ですね。
嬉しいですね。
下船みたいな。
もう、いやいやいや、もう、私たちもう、ま、末席でもういいのに、もうこんなところに書いていただいて、これね、しょいしょい、もうしょいしょいやめました。これ、基本的にまた出ました。ミキサーは、ケンモチさん。
あ、
ケンモチさん来てます。で、アレンジャーはやっぱ、佐久間正秀さん。
はい。
ね。で、これやっぱ、イラストの今、このスタジオヌエの、
はい。
宮武さんっていうのは、調べていただいたら。
はい。やっぱりこう、昭和、ロボットアニメのメカニックデザイナーなどを輩出しているスタジオでして、うん、ガンダムとか。
そういう系統ですね、これやっぱ。
そうなんです。
ジャケットの絵がね。
昭和ロボットアニメですよ、この宇宙防衛軍、遠藤健二のこの、そうなんですか、浮き上がり方が。
ガーンと立体のあのデザインのね、はい、この、書いた感じね。
いいですね。
まあこれもほんとしょいしょいしょいしょいこれね、何回言ったんだろうって言われてレコーディングしましたね。じゃあちょっとこれ聞いてみましょうか。じゃあ
これも第一声から注目ですね。
そうですね。それでは聞いていただきましょう。宇宙防衛軍。胸に輝く金の星、世界のマークさ、だてじゃない、平和な明日を守るため、恐れを知らぬこの俺さ、コスモブルーの青い海、宇宙海峡サフェイ、星か涙かまた一つ、その名は宇宙。人よいた予感、思いを託せ流れ星、まぶた閉じればなおのこと、戻る果てなきこの俺さ、銀河と大道しるべ、宇宙暗黒ワンウェイ、涙かまた一つ、その名は宇宙防衛軍。 遠藤健二で宇宙防衛軍でした。しょいしょいしょいね。
すごいです ね。もう戦隊ものみたいな感じですね。始まるぞ。
そうだからそうね。シャイシャイシャイ。
勢いあります。
これ何回言ったかっていうね。途中あの感想のところはシャイシャイずっと言ってるんですよね。
はい、
でこれでだからどこで1回とか 4回とかってこれだから間違えちゃうとまあやり直しみたいな。
あ
で今でこそあの同じことを歌ってれば、
ええ、
あの例えばコピーして貼るって
そうですね、いいテイクをこう残しといて
切り割りね、
はい、
じゃあいただきましたからじゃあ貼っときますって今デジタルとやりがちなんですけど
そうですね、
リアルです言ってます全部ねもう全部言います、肉声です。であのそう曲ごとにはいろいろあります。宇宙防衛軍この曲はブラックホールをくぐり抜けてやってくる、外宇宙軍団と内宇宙つまり宇宙防衛軍との鮮烈な戦いを描いたものであり、日本映画音楽界至宝伊福部昭先生と全世界映画制作に携わる特撮人に捧げるものである
すごい勝手に捧げてるんですよね。
勝手に捧げます。80年代初頭を飾るにふさわしい驚異の科学特撮音楽 SF 超大作っていうコード進行を書いてあるのね。すごい、
やっぱり特撮映画意識した主題歌的なものなんですね。
やっぱり伊福部昭ですよね。
そうですね、
ゴジラですね。
ゴジラさん
素晴らしい、はい、ちなみにこれ今 BGM はこの2好みロック、
ね、
2あなたも2ミハ私もミハ、ね、2そうそうなんだっけこれ2好みってね
あっという間に3曲目にいっちゃいました。
こいつはガードマンですよ。
ガードマン
全部聞いてきた。
なんか視聴会みたいになっちゃう。
これだコーラスにタイムファイブ、
はい、
タイムファイブ入ってるのね、
はあ、
すごいですよ。やっぱ時代を感じるね。さっきのだから宇宙防衛軍 の途中のソロなんかもさ、シンセ、はい、本当に最近のシンセじゃないよ。
そうですね、
アナログシンセですよ。
シンセの名前書いてますもんね。
本当にそうそうそう本当ね、やっぱ佐久間正秀さんだね。でドラムは岡井大臣、四人林、ね、まあこれもだからあれですよね、剣持さん入ってますけども、ちょうどあのだからあの牛迫田の録音も同じ時期、これは1980年、はい、パワフルサラダでエンジニアも一緒で、あの牛迫田の時にね、あの岡井大臣が、
はい、
岡井大臣さんがサウンドアドバイザーっていうポジションでレコーディング参加してるんですよね、うん、はい、だこの辺はだからすごくなんか僕らの録音となんかリンクしてて、密にね、時代を過ごしたなっていう、なんか懐かしいね。ザ・ガードマン、これタイムファイブだね
いいですね、もうつきませんが、
これも CD 化されてんだろうね。
そうなんですよね、
だろう
ちゃんと再発出てますからね、うん、
これは気になる。ちょっと興味持った方はね、
はい、
この時代の遠藤健二っていうのはすごいやっぱ転換期だと思うんだけど、まあ、楽しいんで聞いていただきたいと思いますが、ではちょっと中休みで、
はい、
では木戸鉄の歌でございますけどね、木戸鉄、いろんな人が歌うバージョンもありますけども、
はい、そう改めて住宅建材のことが木戸鉄であるということは伝えておかなきゃいけないですね。
そうですね、木戸鉄とは何ぞや、
はい、
木戸鉄の木は木です、木材ですね、
はい、
鉄は鉄金属ですね、
はい、
で、まあ、木と鉄がこのなんかこう一緒になるっていうのがあんまり想像できない。
そうなんですよね、
それが、融合されました、建築建材壁面パネル木戸鉄パネル、ね、こう鉄の強さを持って、木のぬくもりがあるというね、リサイクルができるし、
うん、
ゴミが出ない。
そうです、耐震性能なども強いです、
ね、ということで、ガンガン木戸鉄のうちもね、立ってるみたいですね、
お
あちこちね、
いいですね、
はい、だから山ちゃんね、
はい、
森翔山ちゃん、
はい、
山ちゃんはあの人ほんとタフなんだけど、あちこち仕事で飛び回ってましたね、ほんとね、もうどっから来るんですかね、あの人。
最近なかなかお会いできてませんが、
ね、だからお会いできない、私もねお会いできてないんですよあまり、うん、お会いできてないで久しぶりって言うとそれでまたねっていう感じで、 その森ね、あの山ちゃんのこのやっぱその熱意の結晶でございますからね、
はい、
人鉄でございます。そんな山ちゃんから人鉄の歌を作ってくれというオファーがありまして、私、作りました。それでは聴いていただきましょう。私が歌ってます、人鉄の歌。
はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を。みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。山のふもと森と丘、流れる川渡る風、青い空輝く街、君と僕で建てる家。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。君の優しいぬくもりと僕の強いこの腕で守る素敵な夢、どんな時にも作ろう未来を。みんなみんないつも笑ってる。君は木、僕は鉄、優しい木と強い鉄。君は木、僕は鉄、はじめましてよろしく。きっと鉄、きっと鉄、優しい木と強い鉄。きっと鉄、きっと鉄、はじめましてよろしく。
きっと鉄。
藤井浩一の明るい表通りでお送りしていますが、藤井浩一は私歌ってました、人鉄の歌でございました。
はい、
ね、まあ、先週に続いて今週も遠見さんでお送りしてますけども、
はい、
なんかこれ本当は丸々通して聞きたくなってくるね。
いや本当ですね、
なんかやっぱこれトータル差があるよね。
大変申し訳ないですけど、なんじゃこりゃっていう、
うん、
奥深い
ですよね。
はい、
東京ワッショイもそうですけど、東京ワッショイって何なんだよっていうことでしょ。
簡単には分からないというか、何回も聞いとかないとって思いますもんね。
東京とワッショイがこうやっぱ融合するの、きっと鉄のそうですけど、融合がこれ宇宙防衛軍って、これね、本当にこの今の人はこんな発想しないだろうね。
そうですね、
ありえないよね。このジャケット見てもそうなんだけど、
はい、
こんなの宇宙にないだろうっていう。
そうですね、
もっと多分味気ないものになるよね、きっと。なんかその宇宙の戦いとか言ってもね、そんな気がします。
また歌詞が書いてあるこの中の、
はい、
ケンさん
本人ね、
どうしちゃったんでしょうか。コスプレ的な、
完璧コスプレですよね。
ですね、
このギンギラギンな服着てマントで、ちょっと謎の銃持ってる、
はい、ね、真面目な顔で構えてますね、
はいはい、かと思ったらここにもピラミッドカレーが、
ピラミッドカレー
写真がね
押してますね、やはり、
本当ですね、やっぱ全部こう懐かしい、ね、見てるとね、さあそれでは、遠見さん追悼で、もう一曲 行こうと思いますけども、
はい、
これはですね、哀愁の東京タワー、前作にも入ってたんですけど、
東京和尚にも、
前作東京和尚でのクラフトワーク編に引き続きお送りするのはカーメン・キャバレロプラスサム・テーラープラス石原裕次郎イコール平山美希プラス円剣という SMF 話題作2というね、2好みな曲です。それでは聴いていただきましょう。哀愁の東京タワー。哀愁の東京タワー
すごいですね。
哀愁ですね。
ムード歌謡。
本当にあのカーメンキャバレロプラスサムテーラプラス石原裕次郎これ平山美希と円剣のデュエットっていうのがすごいよね。あのちなみにカーメンキャバレロバリのピアノは茂木豊さんでした。茂木豊さんも本当神聖な人ですから、ね。素晴らしいな。ストリングス入っちゃってね、
すごいですね。
やっぱね東京タワーなんですよ、
はい、
だからスカイツリーじゃないのよ。
あ、はい、
スカイツリーって私どうも馴染めないんですけど。
あ、そうですか、
うん、やっぱ 東京タワーはね、やっぱ小学校の時登った以来登ってないけど、うん、やっぱ例えば東京帰ってるじゃないですか、はい、で飛行機着きました、でモノレール乗ってると東京タワーが見えるわけですよ、うん、ああ東京だなっていう気がしますね、うん、で今となってはね低いんだよね
低いですか
結構高層ビルの間からこう、あ東京タワー見えたっていう感じがあって、スカイツリーってバカ高いよね。
そうですよね。
ね、でも東京タワーってどうですか、吉田さん。
東京タワー。
東京タワーどうですかっていう質問もあれだけど。
いやでもザ東京なイメージありますよね。
ね。まあスカイツリーってなんかちょっとなんかね馴染めない。
ね。そうですね。
な気がしますけどね。これあれですね、懐かしい曲が流れてますけど、ヨギシャのブルースね。
はい。
まあ、そんな本当エンケンさんの思い出いろいろ思い出して、そうさっき披露宴でね、うしゃこだがバンドを演奏していろいろゲストの方が来るんですよ、
うん、
鈴木ひろみつさんとかね、
はい、
あんた確かたどり着いたらいつも雨降りだったかな、そういうの全部うしゃこだが演奏を受け持って、
はい、
でパンタさん、頭脳警察のパンタさんも来て、その時はね、さよなら世界夫人っていうね、曲があるんですけど、僕大好きな曲だったら、もう生で目の前で歌ってるってすごく感激だった。で確かその後二次会がねワルツであったんですけど、そこに吉田拓郎さんが来たんだな、確か来て、その頃付き合ってたのが浅田美代子で、浅田美代子が来るのかって言ってすごいザワザワした記憶が
結局
あの時来なかったんだったわね、どっちゃったか本当忘れましたけど、まあ、そんなこんなでね、そう、エンケンさんの披露宴の写真なんかもね探せば出てくるんだけどね、懐かしいなっていうね、本当にもう、まあ、改めて聞き返して、まあ、偉大でしたね、偉大な方ですね本当に、まあ、そんなエンケンさんとこの時代をですね、共にさせていただいてね、本当なんか、改めて感激が蘇ってきたなって感じですね。
私もレコードサイズでこのジャケットをちゃんと見られて、お宝版ですよね、うん、今となってはもう。
そうだよね、これって例えばもうこういうことあるとさ、オークション出たりするんじゃないですか、
はい、
どうなんだろうねアナログって、まあ、珍しいのかなこれ。
もう物によるとしか言いようがないですけど、絶対ねついてると思いますよ、
ね、
はい、
中古へ。これやっぱこれ東京ファッションもそうなんですけど、これ30センチ小でやっぱ作られてるもんだから、それで見ないとダメだよね。
そう思います、
ね、ということで、本当に久しぶりにもう2週にわたってですね、エンケンさんを、聞きましたけどもね、改めて本当に偉大さを認識しました、ご冥福をお祈りしたいと思いますけどもね、本当なんか最近こういう別れが多くて、ね、うん、寂しい限りですけども、来週はどうなんですかね、別れ月間、別れ月間ってことないけど、それでは来週もお楽しみ。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴス、バイバイ。